今日の放送はね、どこからお送りしてるかっていうと、前まではね、池袋東口住んでましたから、そちらからね、まあサンシャインを眺めね、まあ放送してましたけども、まあ今はね、IWGP 池袋ウエストゲートパークをね、まあ見ながらね、やっているっていう、今池袋西口、まあ引っ越ししましてね、新居での初めての放送ということで、ちょっといつもとね、ちょっと環境が違うのでね、どんな感じになるのかなってのあるんだけど、ちょっとね、隣のね、家の人とか、まあちょっと壁がね、もしかしたら薄いかななんてね、思う時もあるの。だからね、その辺が、ちょっとね、うるさかったら申し訳ないなと思いつつもね、一応ちゃんとご挨拶は しておいたから、ね、ちょっともしかしたらね、うるさかったらごめんなさいと、ね、何がうるさいかなんて言ってませんけども、まさかね、ラジオをするとは思ってないですから、誰もね。まあ、こんな深夜、ね、23時から、まあ1時間でね、ちょっとそろそろ終わらせないとね、もう12時過ぎたらクレーム来ますから、ね、何時だと思ってるんだと。なんでね、それか、ね、リスナーの可能性もありますから、リスナーで、隣からパルさんのね、生のラジオが聞こえてくるんですけど、みたいなね、可能性もあるからさ、そしたらね、飛び入り参加でね、ぜひぜひウェルカムなんですけども、まあそんなんでね、ちょっと、環境変わって、どうしたもんかなっていう感じをね、少し漂わせつつね、今日もね、1時間やっていきたいと思いますからね、お聞きいただけたらと思います。じゃあね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんでね、先週まあ放送しましてね、まあ、次の日ですよ、その次の日っていうのがまあ引っ越しのね当日で、ラジオ終わってからまあその時点でね全然荷造り終わってなかったから、まあ、徹夜かなみたいな、ね、徹夜でやって、で午後にね引っ越しの人来るからさ、それまで終わればいいかななんて思ってて、で頑張ったんだけどさ、結局ねやっぱラジオね、普通に仕事してきてラジオしてまあ疲れちゃいますよね。だから3時4時ぐらいにねなんか寝ちゃったみたいで、横にゴロンってなったらね寝ちゃってて、でその時点であんまり終わってないんだけどさ、起きたら9時半でね、やーべーっつって、それでまあ荷造りしたりとかね、いろいろしたんだけどさ、大変でしたよねっていうね。まあ無事ね、まあ今日の時点でこうやって放送できてるからさ、まあそんなね、まあ大惨事じゃなんなかったけども、まあいろいろとね大変だったのでね、そんな今日はね引っ越しのねお話最終章ですからね、今日そんな話をねしていきたいと思いますんでね。それであとお便りもねちょっとお待ちしてます。でお便りは今日ね、よかったらちょっとね、俺池袋の西口引っ越ししてきてさ、そんなにやっぱり正直池袋東口一番良かったなと思って、今まで住んだところでね、で俺好みというかね、俺ああいう感じの街がね好きなので、まあ特に良かったなっていう印象はあるんだけども、でそこから西口になって、西口ってどうなのかなって、ちょっと俺好みのねお店ってあんまないんじゃないかなと思ってね、毎日困ってるんだよね。まあご飯食べるにしてもだよね、なんかさっと入ってね、なんかパッと出てきて、でサクッと食べてすぐ出てくみたいなさ、そんな感じで結構美味しいものがあれば嬉しいなと思ったの。だけどあんまなくて、ここ最近で西口で食ったものといったら、長崎ちゃんぽんを2回行って、であと駅前なんかちょっとね、天丼屋、なんか有名なのかな、名物だか分かんないけど天丼屋さんがあって、そこ行って弥生軒行って、あと声優系列の若菜っていうさ、お惣菜屋さん行ってお弁当買って、あと今日は、帰りね、ラジオ始まる前に、勝也、ね、これも西口にありますから寄って帰ってきたんだけど、 どうもね、太りやすい感じのやつしかなくてね、ちょっと何かね、俺が好きそうな、まあ、ご飯だったりとか遊び場だったりとか、そんなのをね、ぜひ、あの、前もね、2年前に大塚に引っ越してきた時も、大塚駅前情報をね、いろいろいただいてさ、あそこはいいですよ、ここはいいですよって言ってね、あの、もらって、ちょこちょことそういうところもね、行ってみたりしたので、ま、そんなに、ね、そんなに池袋もね、東口とはいえね、2年間住んでたし、昔仕事でもね、池袋3年ぐらいね、通ってたし、まあ、そんなんで、池袋、そんなに詳しくないってわけではないんだけど、まあ、西口も多少わかるんだけど、それでもね、やっぱりちょっと今、どうなんだろうと。ね、もっとなんか、俺好みの店はないものかと。ね、ちょっと今、困ってますから、そこをね、ぜひ情報いただけたら嬉しいなと。ね、こんな店ありますよと。ね、それとかもう、こんなところありますよと。で、ちょっと行ってみたら楽しいんじゃないですかと。パルさん好みじゃないですかと。ね、オッパブはいいですよ。パルさん好みかもしれないですけど、オッパブは。ね、あと、パイ釣りだけしてくれるお店ありますよとか、あるかもしれないけど、それはもう駅前にね、降り立ったら、キャッチのお兄さんにそれ紹介してもらうから、それはいいんでね。それ以外で。で、ちょっと、なんか、さっとね、やっぱしね、お店はいっぱいあるんだけどね、注文して、出てきて、で、結構ゆっくり食べて、っていうね、なんかちょっと、少し時間がね、かかりそうなお店が多いんだよね。1時間とか2時間とかさ、なんか、最終的に注文してから全部終わるまでに 1時間2時間かかっちゃいそうだから、30分ぐらいでね、なんかサクッとね、出てきてサクッと食ってサクッと出てでも満足みたいな、そんなのがあったらね、まあ嬉しいなとは思うんだけど、まあそんなんで少しでもパルさんにね、池袋西口好きになってもらいたいなってね、そんなね、既得な方がいらっしゃったらね、ぜひぜひその辺お便りいただけたらと思います。で、お便りの方はね、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の方が童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、そちらのラジオ用スレその5というねところに、お便りいただけますか。あとはメール、メールアドレスがradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。事前、まあリアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればメールでね、いただければと思います。まあそんなんでね、まあカツヤがあるのはいいよね。俺もカツヤ好きなんでね、あの値段であのクオリティのねカツをね提供できるなんて、もう正直他のお店でないですからね。なので、まあカツヤがあるのは嬉しいし、まあ弥生軒はね、まあどっち口にもあるからいいんだけど、あとはね、長崎ちゃんぽんでももう2回行ったからもういいかなってね、そんなんなんだよね。やっぱりもう少しね、俺好みの店がね見つかったら嬉しいなと。で、日高屋はでもあったね。日高屋あったけど、なんかちょっとちっちゃかったかな。あと富士そばがなかったかもしれないな、ね、俺のお得意の富士そば、花丸うどん、ね、日高屋、ね、もう大体この3本柱で生きてましたからね。もうそれがね、ちょっと足りなくなってくるとね、その成分がね、ちょっと俺もね、震えが止まんなくなっちゃうんですけども、まあそんなんでね、まあ今日はちょっと引っ越しの話をね、これからちょっとしていこうかなと思いますからね、ぜひ、これから1時間ね、お聞きいただけたらと思います。では、童貞ネット、童貞ネット、アットネットラジ、この番組は山猫舞台さんの提供でお送りいたします。というわけでね、本日提供ね、付けさせていただいております、山猫舞台さんからね、まあ、ちょっと、まあ、募金ではないですけどもね、パル頑張ってるからとね、そういうことで、まあちょっとね、番組制作費ということでちょっとね、チャリンとね少しいただきましたから、ちょっと提供ということでね、山猫舞台さんありがとうございます。で、このねチャリンに関してはね、童貞ネットホームページの右側のね、ところにちょっと下行くと童貞ネットへの募金ってありますから、でこちらの方から Amazon ギフト券だったりとか iTunes ギフトカード送れるようになっておりますので、でこれいただいたらね、その感謝の気持ちだけではなくてね、何か宣伝だったりとか、まあなんか聞きたいことがあったりとかね、そういうのがあれば一緒にね、お便りとしてねつけていただければね、それちょっと読ませていただきたいと思いますんでね。でそんなんで、今回もね、その山猫舞台さんからちょっとお便りで、コメントいただいてますから、ちょっと読んでいきたいと思います。パルさん、 引っ越し完了おめでとうございます。引っ越しニコ生楽しませていただきました。少額ですが引っ越し祝いを送りますので、オナホ購入などに当ててください。あと僕は1月に初めて東京に、旅行に行くので、おすすめの飯どころを教えてください。ラーメンなどのジャンクなものや安い定食系を中心にお願いします。あとスタ丼には必ず行きたいのですが、店によって味は違うのでしょうか、ご教授お願いいたしますでね、コメントいただきました。ありがとうございます、ね、もうチャリンチャリンいただいてますからね、その分ねもう力を込めてね、今のねあの質問にはお答えしていこうと思って、ラジオ始まる前になんかジャンクなねおすすめの店ってあるかなと思っていろいろ考えたんだけど全くなくて、だいたいジャンクなものってさ全国展開されてるじゃない、だから東京でっていうとなんかあんのかなと思ったんだけど、まあ言ったらね、他にもあるかもしれないけど、ちょっとどこにね店がねいっぱいあるのか分かんないけども、まずまあ言っておいた方がいいのはスタ丼だよね。でスタ丼に関してはね、お話の通り、お店によって味は違うのでしょうかってあるけど、まあ、そこまで変わんないんじゃないかなとは思う。ただまあ米のね炊き方だったりとかその辺は少しあるかもしれないけど、パサつき具合とかねあるかもしれないけど、言うほど気になるのかっていうとそうでもないので、東京であればいくつかねスタ丼のお店ありますから、まあそこそこ、まあ、どこでもいいクオリティであるんじゃないかなと。でやっぱり肉をね炒めた感じの油だったりとかで米はなんとかねもう紛らわすことできますから、全然問題なしでどこ行っても多分美味しいかなと思うんだけど、ただスタ丼に行って気をつけないといけないのは、スタ丼に行ったらスタ丼食べましょうってことよ。スタ丼行ってなんか目移りしてね、いっぱいなんかメニューがあって期間限定とかいっぱいあったりとかして、でどれにしようかなってなっちゃって、そんなの選んじゃうと正直スタ丼でいいかなって思えるのは3つ、まあ4つと言ってもいいんだけど、1つがまあね下から数えていくと、そうだな、野菜炒め定食的なね、名前忘れましたけど、野菜ライス、肉野菜ライスね、これがまあいいですよ、いっぱい野菜も食べられて。ただそれを食べた後次はスタ丼食べようって思っちゃうんだよね。だからその1回で完結しないの、もう1回行かないと完結しない話になっちゃうから、そうするとね東京に住んでる人はね次スタ丼行けるけどね、それがちょっと難しいかなと思って、でそれがまあちょっとね肉野菜ライスで、もう一つ、スタミナカレー、わかんない、スタミナライス、わかんないな、カレーがんですね、もう名前がよくわかんないんだけどね、カレーとそこのねまあ丼みたいな、ちょっとデカめの丼みたいなのにね米が入ってて、そこの脇にねカレーが入ってて、でその米の上にねスタ丼の肉が乗ってんだよね、これも美味しい。だけど食べた後に、あー次はスタ丼食べに行こうって思っちゃうんだよね。だからこれも一回で完結しないの、だから美味しいんだけどね、だからこの2つはちょっとダメだねっていう。なのでスタ丼なんだけど、でスタ丼に関しては、生姜味と、あとは、ニンニク味があるんだけども、まあ、できればニンニク味が本当に、スタンダードなんでね、ニンニク味の普通のスタ丼、ね、それを食べていただきたいなと思って、で、肉増しとかね、米増し的なものがあるんですけども、それをするともしかしたら食い切れない可能性もあるんで、気持ち悪くなっちゃう可能性もあるから、正直普通のねノーマルなスタ丼でねいいと思うんで、普通にこれをねもう迷わず食べていただけたらないいなと思って、で他にジャンクなもの、ね、せっかく東京にね旅行来ますからね、他にないかなって思ったところ、やっぱりでもただ二郎は行ってほしいよねっていう、結局、まあいろんなところに二郎ありますけど、あとは、ね、全国的に二郎のインスパイア店、その二郎にね影響を受けて、で二郎っぽい店っていうのいっぱい増えてるけども、じゃあ二郎自体にねやっぱり行かないと良くないよねって、やっぱりオリジナルを知らないといけないよねっていうことで、二郎に行くのもいいんじゃないかなって思うんだよね。ただ二郎は店によって結構ばらつきがあるので、 そこはちょっと調べてから、二郎に関するさ、そういう考察のサイトはいっぱいあるからさ、そこで、ここの店はちょっと評判悪いとか、いろいろありますから、店主がね、ちょっとやべえとかね、そういうのもあるし、味がやべえとかもあるから、まあ一番安定してるところだったりとか、ね、行く予定のね、その街にあるかなとかね、確認するといいかなと思って。で、二郎も、どうかな、ミニサイズがあるところもあるんだけど、ただやっぱり二郎っていうのはどうしたらいいのっていうと、やっぱし普通のね、ノーマルの二郎で、でトッピングで野菜マシマシニンニク油辛めぐらいで食べてもいいかなと思うんだけど、そうするといわゆる二郎っていうね、ドドンとしたのが出てくるから、だからそれもいいんじゃないかなと思うんだけど、ただもうニンニクまみれじゃない、スタ丼もニンニクで二郎もニンニクで、で二郎のニンニクはニンニクの生ニンニクのね、刻んだやつみたいなのが入ってくるから、そうすると結構ね口の中がニンニク臭くなっちゃって、だ東京 で遊んでてもやっぱりニンニク臭えなってなっちゃうから、ニンニクなしかな、だから野菜マシマシだけでいいんじゃないかな、正直油も背脂入っちゃうしちょっとギトギトしちゃうかもしれないから、にで油でニンニク油で辛めだとちょっと味が濃くなるんだけど、スタンダードな味を楽しんでもらいたいと、ね、ただ野菜がいっぱいになると薄くなっちゃうからっていうのもあるんだけど、もともとが結構濃いから、正直野菜マシマシでだけでいいと思うんだよね。そういう風に注文していただいて、で食べるというのがまあいいかなっていうところ。あとはそうだね、他に、まあ、ラーメン屋はまあいっぱいあるけども、あとはなんだろうな、俺が好きなラーメン屋だったら、でもチェーン店ばっかなんだよな、博多風流ね、これはでも別に博多風流ここ日本ね、埼玉じゃなくて東京に来てさ、別に食う必要もないかなと思うけどね、博多風流500円で替え玉2回できるからね、で味もそこそこね、値段とやっぱし味がねいいバランスってのいいけど、もうなんか東京見物来てさ、ね、東京旅行来てさ、帰るときにさ、10キロぐらい太ってんじゃないかっていうね、そんな感じになりますけども、まあ、博多風流、これ、博多天神っていうのもあるからね、気をつけて、博多風流の方ね、俺ね、うん、こっちの方が俺は好きかなっていうね。あとは、あとはもう大体全国展開してんだろうっていうね、ところもありますから、まあ難しいんだけどね。まあカレー、ラーメン、ハンバーグ、ね、もう大体この辺なんだよねと思ってね。でも大体全国的にあるからね、なんともねどこがいいよっては言えないんですけども、他ね、なんか東京行ったらここ行った方がいいよとね、そういうのがあればね、ぜひぜひリスナーのみんなからもね、何か情報があればね、教えていただけたら嬉しいかなと思いますからね。俺もね、そんなにいいところ行ってないからね。まあ、行ってますよ。それなりに。でも、またその難しさだよね。普通に飲みに行くとかってんだったら、いい店もあるかもしれないけど。ただ、ね、さっきから俺が言ってるように、パッと入って、パッと食ってね、パッと出れるぐらいのジャンクな感じのお店って、やっぱ少ないなと思って。だから、あんまりね、おすすめできるところが少なくて申し訳ないんだけども。まあ、そんな感じでね、ちょっと、まあ回ってみたらね、いいんじゃないかなと思いますからね。まあちょっと話しながらね、いいところがあったらね、それもね、後でちょっとお話ししたいと思いますからね。まあちょっと、東京ね、楽しんでね、いただければと思いますね。じゃあそんなんでね、提供ね、いただきました。ありがとうございました。じゃあそんなんでね、今日のメインのお話いきたいと思うんですけども、まあ引っ越しをね、無事しましたけども、引っ越しまでにはさ、紆余曲折あってさ、大変だったんだよねっていうね、そういう話なんだけどさ、ね、さっきまでちょっと話したところが、まあ、4時ぐらい寝ちゃって、起きたら9時半で、で、そっから、まあ、荷造りですよね。全然終わってないから。で、ガンガンやってくんだけど、終わんないわけよ。これまずいなと思って。でも、やるしかないと思って、やってくんだけど、今度は、段ボールが足りなくなっちゃうんだよね。日通でさ、ね、もう日通様本当ありがとうございますなんだけどさ、もう提供としてね、もうお金もらってないでチャリンチャリン言ってなくても、提供としてね、名前を出したいぐらいね、 もう2通、もう逆に俺のねこのラジオの方で提供にしてもらったらね2通のイメージ下がっちゃうからちょっとあれかもしれないけど、でもそれでもね2通推しでいきたいと思ってるんだけどさ、本当に2通神様だと思って、多分2年前も同じこと言ってんだよね。2年前も2通にお願いして、うわ本当ありがたかったと、ね、助かったという話してると思うんだけど、今回も本当ね同じ気持ちね、それ以上の気持ちでね、もうありがたくてね、もうほんと大変助かったんですけども、で段ボール足りなくなっちゃったからさ、どうしようかなと思って、でまあその時点10時半とかさ、そんな11時とかそんなもんだったから、日通に電話してすいませんと、ちょっと段ボール足りなくなっちゃったんで、引っ越しのねあの荷物ねちょっと下ろすときに一緒にね段ボール持ってきてくれないですかと。で、そこまで大きなこと言えないから、あとは大体本だけなんですみたいな。あと詰め込むだけなんでみたいなね。ちょっと嘘をついてるんだけど。でも正直、本、まあ本はもちろん本棚満帆入ってたんだけども、他にも食器。ね、食器は、その、まあスポーツ新聞ね、買ってきて、で、それで食器一個一個包んだんだけど、その包んだやつがテーブルの上にね、全部乗ってる状態。まあ、一個も入んなくてさ、段ボールなくて、これを詰めんのかと思って、あとはお酒がね、あのちょっと肝臓悪くなっちゃってちょっとお酒飲めなくなっちゃったからさ、いっぱい溜まってたのよお酒が。でこれも持ってかなくちゃいけないなと思って、その辺が全部放置の状態なんだけども、日通の人にはねちょっと本がねちょっといっぱいあるんでつってね、だいたい本用の段ボール7つぐらいあったら足りると思いますとか言ってね、なんとかちょっと持ってきてくれないですかって言ったら、いいですよってね。で、じゃあ料金の方はって話したんだけど、大丈夫です。ね、サービスできますっつってね。すげえな、日通と思って。こんなにさ、もう目に見えてるよね。もう引っ越しの人が来てから荷造りし始めるって、このね、悪夢の図をね、もう頭に浮かべたらもう簡単にね、思い浮かぶのに、そんな中でもね、もうちゃんと段ボール用意してくれて、サービス内でやってくれてさ、ありがたいと思って。それで、でもただ、午後に来るって言ってたんだけど、午後になってもなかなか来ないの。1時とかになってもさ。で、ちょっと、もう眠いと思って。もう4時ぐらい寝て9時半ぐらい起きてるから、それもね、ちゃんと、なんか熟睡したって感じじゃないからさ。だから、ちょっと眠くなっちゃって、横になってさ。で、何時ぐらいかな ?1 時、じゃ、2時 ?3 時 ?3 時ぐらいか、に来たのかな。で、3時、そうだよね、3時ぐらいだよね、に来て、それで、荷下ろし。で、来てくれたんだけども、で、その時に段ボール7つ持ってきてくれて、で、もう引っ越しの人が、もう荷物下ろしてる最中に、俺がもうずっとね、荷造りしてるっていうね、もう最悪な展開だなっていうね。もうちょっと引っ越しの人もね、苦笑いだったけども、もうそんな苦笑いに対応してる場合じゃないからね、俺もガンガン入れていかないといけないからってね、ガンガン入れてさ。で、でもね、そのね、日通の人、そんなにね、若い人じゃないんだよね、みんな。結構なおじちゃん。俺のお父さんとかまでは行かないとしても、結構行ってると思うんだよな、50前後 ?40 は超えてるよねっていう。40中盤から50中盤ぐらいの人たちが3人で来てて、いやこの人たちすごいなと思って、ありがてえと思って、もうそういうさベッドとかもさ分解して持ってってくれたりとかさ、なんかもうプロなんだよね本当に。だからそういうなんか紐でちょっと縛ってさ持ち手を作って持ってったりとかさ、すげえなと思って、でいろいろやってくれて、でもうそのお酒とかもさね、あったけどお酒は俺もう何も包んでないんで、お酒そのまま置いてたの、どうしようかなと思ってたんだけど、あとお酒ここにあるんですけど、これってこのまま段ボール入れちゃってもいいですかねって言ったら、あいいっすよって、俺やりますからってね、なんか日通さんの方で持ってた毛布があったんだけど、毛布をねうまく使って、もう全部お酒全部入れてくれてさ、飲んで持ってってくれて、もうありがたいなと思って、どうしていいか分かんないところも日通さん何でもやってくれると思って、他にもなんか結構バラバラしてるのもあったの、荷造りしたつもりだったんだけどなんかその辺転がってたものとかもあるから、そういうのもね細かいものもちゃんと持ってってくれて、他にないっすかないっすかってね全部持ってってくれて、 ありがてえなーと思ってさ。ね、そんなんでなんとかね、荷物全部、トラック突っ込んでさ。で、その後ですよ。今回、冷蔵庫と、あと洗濯機。これが大きなものであったんだけど、これをリサイクルセンターってところに持ってってもらうって約束をしたってたのね。で、これっていうのは、まあ、廃棄するのね。もう10年以上使ってる。もう、10年前に中古で買った冷蔵庫と洗濯機だから、もうボロボロなんだよね。だからさすがに、もうこれを使えないし、で、今回新しいところでね、洗濯機置き場がないのと。あと、冷蔵庫も置くスペースないなと。で、ただ、その代わり新しいところは、備え付けの、まあ、ミニ冷蔵庫と、ミニ洗濯機が付いてるから。じゃそれでまあ、賄おうと、当分は。だから、そのね、古いやつは捨てちゃおうということなんだけど、捨てるにあたって、廃棄のお金がかかるんだよね。で、これは、まあ、リサイクルショップとかに言ってね、持ってってもらったりとかすればいいかもしれないし、あと新しいものを買ったらね、まあその電気屋さんとかでね、お金払って引き取ってもらったりとか、まあいろんな方法あるんだけど、今回普通に捨てるだけだからさ、どうするのっていうと、まあその、この豊島区の場合だと、リサイクルセンターってのがあって、まあそこの人たちに取りに来てもらうか、で、こっちから、持ち込んで、で、廃棄をお願いするかなんだけど、どちらにしてもお金はかかるんだよね。まあもちろん、取りに来てもらうとその分の、お金かかっちゃうっていうのと、あとその、荷下ろし。その、俺の部屋から、その、例えば1階のね、その、なんだろう、その建物の外とかに置くっていうところに関しては、別料金かかっちゃうんだよね。で、あと運ぶ料金も別料金だし、あとは、廃棄するのも料金かかると。これはお金がかかるなと思って。で、持ち込みであれば、その荷下ろしの金額もかからないし、あとは、持ってくまでのね、金額もかからないからということで、じゃあ持ち込みだ、ね、持ち込みが必要だなと思って。で、日通の方に相談してね、これ、引っ越し、ね、東口からね、池袋東口から西口に行くけども、その間に、ね、このリサイクルセンター寄って荷物下ろしてもらっていいですかっつってね、いいですよって言ってくれて、まあちょっとね、別途料金プラス3000円かかりましたけど、全然それでもね、お安くなりますから。で、事前に郵便局行って、で、郵便局でそのリサイクルのね、お金払って、で、そのね、領収書を持って、リサイクルセンターにね、その荷下ろしすれば引き取ってもらえると、そういう風にね、豊島区のホームページ書いてあったから、じゃあそれだと思ってね。で、事前にちゃんとお金をね、払いに行って、で、領収書を持って、で、これを、その日通の人にお渡ししてね、じゃあこれでお願いしますと、途中でね、下ろしてきてくださいっつってね、わかりましたと。じゃあ下ろして、じゃあまたそこからね、リサイクルセンターから出るときにまた連絡しますからって言ってね、じゃあ西口のね、その新しい新居で待っててくださいよという話だったの。で、このリサイクルセンターっていうのは板橋にあるんだけど、で、板橋と豊島区って隣同士だからね、まあ、そんな時間かかんないだろうと思ったんだけど、待てど暮らせど、なんか連絡も来ないし、何にも来ないのよ。あれ?と思って。そしたら途中で、4時ぐらいかな、連絡が来て、すいませんと。ね、パルさんすいませんと。ちょっとリサイクルセンター混んでるみたいですって。もう前に5台トラックがいるんですと。ね、だからちょっと遅くなって5時過ぎちゃうかもしれませんと。いう話があって、あ、そうなんすかってね、わかりましたってね、すいませんと、なんか、ねえ、本当は東口から西口持ってくるだけのはずがね、そんな変なところにね、お願いしちゃって申し訳ないと、時間もかかっちゃって、終わればすぐ帰れるのにね、とか言ってさ、そんなんでやってもらってたんだけど、で、そっからまたかなり時間かかって、で、またね、連絡が来たの。そしたら、ね、パルさん、すいませんと。リサイクルセンターの方をね、今、荷下ろししようと思ったら、ちょっと、この領収書をね、渡してもらってましたけど、これじゃなくて、リサイクル券っていうのが一緒に あるはずなんで、それがないと引き取れないっていうわけ。なんだってと思って、豊島区のホームページそんなこと書いてないぞと思ってさ。でも、結構、その、支払ったね、紙っていうのかな、その、郵便局で書いた紙って、そんなリサイクル券みたいについてたなと思って。やべえなと思って、でも書いてねえから知らねえよと思ってさ。 でこのままだと持ってこられちゃうじゃん、新しいところに。でも入んないしさ、どうにもなんないからやばいなと思って、じゃあちょっとそこにいるね、そのリサイクルセンターの担当の方代わってくれっつってね、で代わってもらって、でなんとかねお願いできないかと。でもうリサイクルのやつもちゃんと払ってる領収書もあるから、ちゃんとリサイクル券もあるから、後日リサイクル券持ってくからなんとか今日は引き取ってくんねえかってね、説得して、わかりましたとね、もう特別ですよとね、そんなんでもう引き取ってもらってさ、でじゃあこれからね、新居の方向かいますからってね、でそこで引っ越しね、荷物持ってきてくれてさ、もうそんなんで終わったのがなんだかんだで6時ぐらいかなに終わって、ほんとすいませんと思って、でまあ金額的にはね、引っ越し代が、まあ、29,800円プラスそのリサイクルセンター行ってもらうんでね、3000円っていうので大体33,000円ぐらいでやってもらったんだけどさ、でやっぱりねお礼の気持ちをね、まあ、前回引っ越しした時にもうそういうの渡しそびれちゃって、でも書いてあんのよ、そういうね引っ越しの業者のねスタッフにはお金とかね、なんかそういうのはあげないでくださいと、もうそういうのダメですからと、もう規則的にダメですからって話になってるから、でまあお茶ぐらいはいいよねと思ってね、ちょっと来るまでの間にね、ちょっとコンビニ寄ってお茶買っといたからさ、これちょっと本当に気持ちなんですってね、よかったら飲んでくださいって言って、3人だからね、お茶3本だけど、もうそれでもね気持ちだからさ、でね、お渡ししてさ、でまあこれ言っちゃっていいのか分かんないけどもね、まあそんなんでね、気持ちなんでねということでね、そのぐらいは多めに見てもらってね、ちょっと受け取ってほしいなと思ってね、本当にご迷惑かけてね、もうそれでもすごく丁寧にやってくれて、やっぱりね引っ越しってするとさ、例えば友達とかに引っ越し頼むとさ、ちょっと家具とか傷つけないでくれよとかね、割れ物だからちょっと気をつけてくれよとかってそういう気持ちになってくると思うけど、日通さんそんなことないよね、俺が扱うよりももうはるかにもう丁寧に扱ってくれて、荷物もう素晴らしいなと思って、またね引っ越すとき日通さんお願いしたいんだけど、もう逆に断られちゃうよねと思って、ただ今回は前はねエレベーターのない5階だったからさすがにね申し訳ないなと思ったけど、引っ越し先はエレベーターのある2階だから全然問題ないからね、サクサクだからね、で広いし問題ないと思いますからね、次回引っ越しするときはまた日通さんね、本当お願いしたい。でこれから引っ越ししようと思ってる人、一人暮らしだったらぜひ日通一番いいんじゃないかなと思いますから、まあ大型のね家族で引っ越しするっていうのだとちょっとまた別かもしれないけど、一人のねワンルームパックとかそういうのでだいたい10キロ15キロ圏内ぐらいで引っ越しであれば、ぜひ日通さんお願いしたらいいと思うよ。本当にもう素晴らしいね、もうこんなに俺もう人のことを褒めないですからね、もう日通の人が帰った瞬間日通株を買い占めようかと思ったぐらい日通いいなと思ってね、まあそんなんで、まああと上戸彩がね、CM してましたからね、日通好きなんですけどもね、まあそんなんで、まあ無事ね、それで終わったんですけども、やっぱ6時過ぎてたからさ、終わって、こっからやるのかとね、もう荷ほどきしてさ、大変だなと思って。で、せっかく荷物がね、もう山盛りになってるわけだから、この状況をもうなんとかしてね、みんなに伝えたいなと思って。まあ、そんなんで、ニコニコ生放送やりましてね、7時ぐらいからニコニコ生放送してさ、それでもう何枠ぐらい、もう6枠ぐらいやったのかな、普通にまあやってはね、新しく、まあ、枠を取ってね、枠をつつね、もう枠を取って、で途中でどれだっけ、これはなんだよ、これはユーストリームか、ユーストリームは別にさ時間制限ないから、まあ、ユーストリームで途中やったんだけど、結局ねニコ生の方が、ね、いろんな人見てくれるみたいだったからニコ生でね、まあずっとやったんでね、ニコ生のタイムシフトまだ残ってますから、月曜日にやったから今日明日ね、月曜日まではタイムシフト1週間ぐらい見れると思うからね、まだ見てないよって人いたらね、タイムシフト残ってると思いますから、一番最初のねところを見ると俺の部屋がどんだけひどかったかとね、山盛りだったかってのは分かりますから、でそんなんでねずっとやってましたからね、 で、そんなんでね、なんだかんだで4時過ぎぐらいまで片付けしてて、でもそれでね、まあ、大体8割方もうその日で終わって、で、まあ写真とかもね撮ってさ、ね、それでまあ、ツイッターとかでつぶやいてね、もうこんな部屋になりましたって言ってますから、もしよかったらね、ツイッターの方、俺のね、ツイッター見ていただけると、その写真もね、確認できるかなと思うからさ。まあ、ぜひぜひ見てもらえると。で、もう今はね、完全にお部屋はもう完成されましてね、まあ、10割かな。ね、もう9割5分はもう完成してる。ほぼ、もう、日通さんの方もね、もういらない段ボールとかも、そう、日通さんすごいのは、ね、もう日通越しなんですけど、今日はね、その段ボールをね、提供してくれるだけじゃなくて、後日段ボールも取りに来てくれるんだよね。使った段ボール全部引き取りに来ますからって連絡してくださいっつって、でそれも全部持ってってもらったから、もう本当に部屋もねすっきりして、ただこの部屋ねすっきりしてないの一個あんだよね。ねゴミの出し方が全くわかんないんだよね。でそのマンションのそういう共用部分にもゴミの出し方っていうのも書いてないし、うちのポストにも何曜はゴミ出しの日ですよとかってそういう冊子も入ってないし、で分かんねえなと思って、で管理会社に電話してもなんか担当者がね来週までいないんですって言われて、分からずじまいで今部屋にねもうでっかい段ボール、あ、じゃあでっかいねゴミ袋が2つねパンパンになってるんですけども、いやもうこれそろそろ捨てないとやばいなと思って、であともう引っ越ししてさ、やっぱいらない食器とかもやっぱり出てくるんだよね。まあ、改めて。で、キッチンにね、並べると、もう入んないなっていう感じになってるから。で、これも捨てたいし、と思って。ちょっとね、ゴミ捨てに関しては、ちょっと明日ね、もう平日ですからね。また、もう多分担当者出勤してると思うからね。それをちょっと確認しないといけないなってのがあったりとか。あとは、あとあれですね。昨日なんだけども、その隣のね、隣人に、挨拶をしないといけないということでね。まあ、その引っ越しの日っていうのはさ、やっぱりもうバタバタしてるから、その日挨拶回りできないから、落ち着いたらと思って、次の休み、金土だったのね。ちょっと土曜日は有給取ってさ、飲み行く予定があったから。なんで、金土で、で、金曜日に、ちょっとその、まあ、お渡しするようなね、ものを買って、で、土曜日ね、まあ、金曜日もしかしたらね、隣近所はさ、仕事してるかもしれないじゃない。だから、まあ、休みの土日の方が休みかなと思って、いらっしゃるかなと思って、5時ぐらいね。夕方4時、5時ぐらいに行ったらね、まあ、いらっしゃるんじゃないかなと思って、まあ、そんな計画立っててさ。で、そんなんで、金曜日、その、ね、お渡しするもの。まあ、タオルとかでもいいんだけど、もう最近タオル渡すこともないなと思って。だったら、消え物でね、ちょっと食べて、ね、終わるようなもの、もしくは、まあ、気に食わなかったら捨てちゃうようなものでもいいんですけども。まあそんなんでちょっとね、池袋のデパ地下行ってさ、で昔リスナーの方にね、リスナーのスイーツ博士がいたんですけどもね、その人に教えてもらった、チーズガーデンっていうね、ところの、まあ昔はケーキがね、ここね、コスパいいっすよっていうね、教えてもらって、まあそれ結局ね、友達の家に遊び行くときにお土産で買ってこうかなと思ったけど、なんだかんだで買っていけなかったっていうね、悲しいエピソードがね、昔ありましたけども、まあそれをね、リベンジ、ではないですけども、でそこでちょっとプチケーキ的なのが4つぐらい入ってるので500円ぐらいの可愛いのがあったのね。でちゃんとなんか袋入っててさ、渡しやすいなってなって、じゃあこれだなと思って500円だしと思ってそれ2つ買って、それで、土曜日ね夕方に隣の家行って、でまずは向かってね右側の家で右側の部屋のところにピンポンしたら出てこないんだよね。あれどこでいなかったかと思って、どうしたらいいんだろうと思って、まあいいやとしょうがないなと思ってね、後で考えようと、後でなんかお手紙でも書いてなんか一緒に入れてね、でドアの取っ手でもかけとけばいいなと思って、まあしょうがないと後でだなと思って、で次に左隣のね部屋のところピンポンしたので、そしたら左隣はちょっと壁がね、壁越しに少しなんつうのか少し音が聞こえるというか、やっぱり壁が鉄筋コンクリートとはいえ多少声聞こえるんだよね、多分。音楽聞いてんなとかちょっと聞こえたりとか、なんか咳してんなぐらいちょっと分かったりすんの。ね、壁薄くないって話もあるんだけど。だから、正直、このラジオは丸聞こえな気がするんだけども、ね、申し訳ないね。もう、察してくださいっていうね、もうちょっと話してる内容とね、ラジオ名からね、うまく察して、今聞いてますよっていうね、リアルタイムで聞いてますとかでいいんですけども。 で、そんなんでさ、隣の家ピンポンしたらさ、はいっつってね、インターホンからね、声が聞こえたからさ、隣に引っ越してきたものなんですけども、と、ちょっと挨拶で今回ってましてですね、そんな、あ、わかりましたですね、出てきてくれて。で、ちょっと出てくるのに時間かかってんなと思ったの。そしたら、なんか料理中だったのかな。扉開けるじゃない？はいっつって。扉開けたら、片手に鍋持ってんだよね。あれなんで鍋持ってんだろうと思って。なんか料理してる最中じゃんと思ってさ。で、鍋持ってる人にそんななんかね、ゆっくりと話もできないなと思ってさ、ちょっと、ね、俺もテンパっちゃってさ。で、隣に引っ越してきたね、パルと言いますっつってさ。よろしくお願いしますってさ。で、よかったらこれどうぞってさ。その買ってきたね、おしゃれなね、お菓子の方をね、お渡ししてさ。どうもどうもってさ。そしたら向こうがさ、俺もね、料理中の人をね、止めとくわけにはいかないからさ、それでサクッと帰ろうと思ったらさ、隣の人が、ちなみにどこからね、いらっしゃったんですかつって。話を広げてくれんの。いい人なの。なんかね、俺たちっぽい感じ。何歳ぐらいかな ?20 後半から30前半。いや、20後半ぐらいかな。で、結構ね、若いというか、なんか俺たちっぽい感じの。一緒にゲーセンとかいても、ね、全然友達でしょって言われるぐらいの感じだと思うんだけど。ね、それも心外かもしれませんけども。まあ、そんなんで。で、どっから来たんですかって、大塚から来たんですってね。そんなこと言ったんだけど。で、向こうも、いや、俺、どこから来たんですよって言ってたんだけど、もう俺もテンパってっから、早くね、話を終わらせないと、もうこの人の料理が冷めちゃうと思ってさ。でも何言ってか分かんなかったんだけど、どっから来たかも覚えてないんだけど。まあ、そんなんでさ。で、それで、ね、じゃあそんなんで、つってね、もう早々にね、退散するんですけども、もうその後でね、後悔先に立たずじゃないけどさ、もう少し喋っとけばよかったなと思って。なんか、結構話せそうな感じだったんだよね。人として。もう変な話、もうと、ね、このね、壁をトントンって言ったら、トントンって返してくれて、それが合図で、ね、家に入ってきて、飲み会が始まるぐらいの、ね、そのぐらい仲良くなれる可能性があったんだけど、残念ながらね、俺もテンパっちゃって。イレギュラーだよね。扉開けたら鍋持った人が出てきたらさ、俺もイレギュラーだからさ。俺もどうしていいか分かんなかったんだけど。もう聞きゃよかったよね。ゴミの捨て方教えてほしいんですけどってね、言いたかったんだけどさ、もう後悔先に立たずでさ。でもちゃんと挨拶の時にね、ちょっとね、うるさくしちゃったら大変申し訳ないんですけどって言ったらね、本当にお互い様ですからとか言ってくれて、ごめん、お互い様じゃないからってね、俺の騒ぎ方ほんとひどいからっていうね、ところで、今もね、多分、こんなにうるさいんだったらね、ちゃんと釘を刺しておくんだったってね、思ってるかもしれないですけども、申し訳ない。ね。これ、日曜日の23時からね、毎週うるさくなりますんでね、申し訳ないなと思ってるんですけども。で、無事に挨拶終わって。で、しょうがないなと思って、もう、まあ、片方は挨拶できたから、まあ、これでね、また改めてね、出なかった部屋に関しては、ちょっと、もう一回行こうかなと思って、部屋の方ね、自分のその部屋の扉の方戻っていくときに、ちょうど、さっき出なかった、ね、家、もう部屋のところから、ね、ドアが開いて、人が出てきたの。だから、これチャンスだなと思って、ですいません、つって。で、ちょっと隣に引っ越してきたものなんですけど、って言ったら、出てきた人が外国人の結構大きなのよ、男の人で。なんか、話してる雰囲気だと、ちょっとね、引っ越してきたものなんですけどって言った時の雰囲気で、多分、部屋の中には他に、その人がいて、その人の友人か、まあ彼しかわかんないけど、まあ一緒に住んでるのか、そんな人でさ。だから、あ、じゃあ中にいるんだなっていうのはなんとなくそういうなんか、雰囲気だったりとか、そのボディーランゲージで分かってさ。だから、じゃあ、ちょっと中のね、人に、ちょっと、ご挨拶したいからって言ったら、そこね、ちゃんと部屋戻ってってくれて、呼んでくれてさ。で、呼んでくれたら、中から出てきたのが、これも外国人の女の人なのね。で、まあまあ、ね、そんな、長いさせてもね、長いしちゃっても申し訳ないからと思って、本当に挨拶だけと思って、隣に引っ越してきたね、パルと言いますってね、よろしくお願いしますって、ね、これよかったらどうぞって渡したの。そしたら、ありがとうって言うんだけどさ、まあ、完全に片言なんだけどさ。で、その後に、まあ、ちょっとよくわかってないみたいだったから、ね、隣引っ越してきたものなんで、よろしくお願いしますって言ったら、何みたいな感じになって、2、3回言ったんだけど、わかってくんないのね。あれと思ったら、その男の人はね、この人、日本があんまりわからないんだよ、つってね。 言うから、じゃあ、後でちょっとすいません、説明しといてくださいってね、言って。それで、じゃあそんなんでね、ちょっと引っ越してきたんでね、よろしくお願いしますって言って退散しようと思ったけど、やっぱりその女性の人に何も伝わらなくて、結局、誰みたいなね、なってたんだけど、苦笑いしながらね、そのお菓子はね、受け取ってもらったから、まあ多分説明してもらってね、ああ、そういうことだったんだとね、いう風にはなってくれるかなと思うから。やっぱり一応ね、もう最近は引っ越ししても隣近所にね、挨拶回んなかったけど、まあ隣ぐらいはね、いいよね。やっぱりこうやってラジオやったりとかしてさ、うるさいからね。だからちょっと挨拶してればね、少しは許してもらえるところもあるかもしれないから。それか明日ね、もう家から出た瞬間にぶん殴られるかどっちかなんですけどもね、出た瞬間にうんこがいっぱいね、家の前にある可能性もありますからね。まあその辺はね、もう明日になると分かりませんからね。もう家出る瞬間にまずピーカブースタイルになってね、どんどんどんどんね、頭を振っていきたいと思うんですけどね。そしたら避けられるね、可能性もありますから。まあそんなんでさ、まあ無事、まあ、引っ越しも終わってね、こうやってラジオもできてますから、ようやくね、家も落ち着いてね、まあなかなか過ごしやすいのかな。前よりね、やっぱり広くなってるから 1.5 畳ぐらいは。そうすると、足の踏み場があるよね。人も呼べるっちゃ呼べるかなと思って。で、ちょうどソファーベッドもあるし、これをソファーにしてね。で、あとは、そのテーブルがあって、そこにね、椅子がね、まあ2つ並べられるから、まあ3人、4人は座れるかなっていうところもあるからね。まあ人呼んで、で、ちょっと今年は難しいかな。来年は、ね、人をね、ちょっと月に1人ぐらい呼んでね。そしたら、やっぱその中にはやっぱ女性とかも呼ぶでしょ。ね、なんだかんだで、そしたらセックスもできるでしょ、ね、ありますから。ただセックスした時完全に隣に聞こえると思うんだよね。だって隣の人がちょっと咳してるなってわかるからね。そしたらもうセックスはできないよねっていうね。俺が女のケツをパンパン叩いてたら、あれはパンパン叩いてるなっていうね、分かっちゃうからさ、ね、もう叩いたこともないですけどもね、あれ叩いていいかどうかも全くわからないからね。よくねエロ漫画だったりとか、ね、エロビデオとかで、ね、見ますけど、ね、もうスパンキンしてますけども、あれは、もう、同意を得てないとね、もう無理ですしね、よくわかんないから、そんなできませんけども、だからまあ気づかれることはないかもしれないけども、やっぱりね、ちょっと、素敵なね、喘ぎ声もあるかもしれないですからね、そんなのしちゃったらさ、やっぱりご迷惑かかっちゃいますからね。この今やってるラジオ以上にね、やっぱり喘ぎ声、深夜の喘ぎ声はね、ちょっとね、眠れなくなっちゃいますからね、隣に聞いてたらね。まあ俺としてはぜひ隣の人にはね、その喘ぎ声をいっぱい出していただけたらね、オナニーはかどるんだけどって思うんだけどさ、そんな奇特な人もいないからね。まあその辺はね、まあ彼女ができてセックスすることになったらね、もう家じゃできないねって、やっぱしそれでようやくね、ラブホテルっていう存在がね、まあ生かされてくるのかなと思いますからね。あんま行ったことないんだよね、ラブホテルなんてものはさ。人生で何回だろう、2回ぐらいかな、ほぼ行ったことないんだよね。だそんなんだからさ、そういう意味でもこれからはね、ラブホテル生活ね、もうよくあるじゃない、都心のホテルにさ、もう住んで家帰らないみたいな、ホテル暮らしみたいな、それと一緒でね、俺もラブホテル暮らしをね、して、もう常に女の子がね、いてみたいな、セックスしてみたいな。で、ラブホテルから仕事行って、帰ってきてラブホテルみたいな。そんなね、絶倫生活ね、ちょっと目指して頑張っていきたいと思いますんでね。まあ、そんなんかな、ね、引っ越しに関しては。あとね、まあ、引っ越しの話、まあ、続きになっちゃうんだけど、ミニ洗濯機がついてるって話したんだけど、このミニ洗濯機がさ、使い方が全くわかんなくて、説明書も何もついてなくて、で、なんていうの、ダイヤルとかがあったりするんだけど、そこにもさ、ちゃんとした説明がないの、日本語の。で、何なんだろうと思って。で、ネットで探したんだけど、結局、フランス製らしいんだよね。フランス製の洗濯機で、調べても、まあ、英語なのか、フランス語なのかみたいな説明書しか見当たらないの。使い方全くわかんなくて。で、同じような感じでね、いろいろ調べてるやついたっぽいんだけど、で、そんなやつがヤフー知恵袋とかにさ、質問してて、うちについている備え付けの洗濯機があるんだけど、 普通に使うと2時間ぐらいかかるんですって、これはなんかおかしいんでしょうかみたいなね。そしたら他の回答者がさ、洗濯機で2時間かかるなんてありえないと思いますってね、何か故障してるんじゃないですかって確認した方がいいですよって書いてあんの。何これと思って、で他にもう何もないからもう使い方わかんねえと思ってさ、したらよくよくその洗濯機見ると、その輸入代理店みたいなところのね電話番号と名前書いてあったから、ここ直接電話するしかねえなと思って、管理会社に電話してもあのネットで調べてくださいとしか言われなかったからさ、これしょうがねえなと思って、でそのメーカーの方電話したらね、日本語のね、と、なんか使い方とかってなんかネットに上がったりしませんかって聞いたら、いやないですと。で一応こっちで早見表みたいな、使い方の早見表みたいなのありますけど、で それがあるぐらいですよって言うから、でそれ送ってもらうことできませんかねって話したら、一応口頭でもよかったらね、お電話の方でご説明しますよって言われて、じゃあもういいやそれでと思ってさ、で話聞いて、でやっぱり聞くとだね、まあいろんな段階があるんだけど、一応ね小型のドラム式のね洗濯機なので 3.5 キロまで入るって書いてあるんだけど、何やらちゃんと普通に洗濯をしようとすると、ちょっと汚れの強いものに関しては、2時間半かかるってね。いや洗濯機2時間半とかかかんないでしょと思って、これはかかりすぎだよなと思って、で普通の洗濯物ね、ま、今のは、ね、ちょっと汚れが強いものだからかかるけど、普通のもの、ね、もっと早いですよ。2時間かかるんだってやっぱし、ね、ヤフー知恵袋ではね、あんたの洗濯機壊れてるよって、おかしいよって言われてたあいつ、ね、全く壊れてないっていうね、そんなんで2時間かかります。で本当にそんなに汚れがなくてサクッといけるもので1時間半らしいの。かかるねーと思って、まあそんなんでさ、もうあとはなんかスピードでね、そのすごい早く30分ぐらいで洗濯できるモードもあるんだけど、これは本当にタオル5枚ぐらいしかできないっていうの、もうなんだかわけわかんねえなと思ってさ、使うのもちょっともうめんどくせえなと思って、もうその日はねコインランドリー行ってね、久しぶりにコインランドリーで洗濯して、でせっかく乾燥機もねかけちゃうつって、ね、乾燥機もかけてさ、もう終わったんですけども、だからねちょっと今の課題としてはそのミニ洗濯機をどうやって使っていこうかというね話なんだけど、まあ週に2回休みがあるから、まあ2回洗濯すればいいんじゃないっていうね。で一番、まあ、なんだ、3番目に、その、早いっていうか、1時間半ぐらいで洗濯できるモードもあるから、それで、最近の洗剤はね、結構優秀だからさ、なんかちっちゃいやつでね、もうすぐ綺麗になりますみたいな、そういう洗剤もあるからさ、それ買ってきたから、ドラム式用のね、それ使えば大丈夫かなと思って、1時間半だったら、まあ許容範囲っちゃ範囲だからさ、まあやって、で、どうなるやらってね、話なんですけどもね。まあそんなねちょっと新生活なんですけども、まあじゃあちょっとねお便りをねいただいてるかと思いますからね読んでいきたいと思うんですけども、ちょっとねフリーダムにね1時間喋りすぎたせいでねお便りが溜まっているっていうねところあるのでね、ちょっと選びながら読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネーム189番さん、パルさんこんばんは。新居の写真をツイッターで見ました。洒落た感じの部屋ですね。ところで洗濯機とか台所とか別の場所にある感じですか？自分の引っ越しの参考に教えてくださいというねお答えいただきました。ありがとうございます。ツイッターを見ていただくと、まあ奥の方に、まあ、カウンターみたいなのあるんだよね。でこのカウンターの裏が、その洗濯機とか、まあ、台所になってるんですね。台所があって、台所の下のところにね、洗濯機がついてるんですけどもね、なんとも不思議なところなんですけども。で、前に俺がね、棚をね、前住んでたところで、もうでっかい棚を2つ買ったの。で、今回この棚どうやって生かそうかなと思ったところ、これうまくやったら、ね、本当はワンルームで、で、キッチンがね、ついちゃってて、そこがね、もうキッチンに面して部屋があるから、もうこれだとちょっとなぁと思って。人が来た時にもねキッチンとか丸見えだしちょっとやだなとか思ったんだけど、ただちょっと待てよと、前に買ったそのでかい棚をうまく組み合わせたらカウンターキッチンみたいになるんじゃねえかと思って、でうまくやったらうまくなったっていうね、そういうこともありますから、よく見るとあれ奥の方キッチンだなってわかると思う。 だからこの棚はカウンターキッチンだから、ちょっと荷物乗ってたりするんだけど、それ片したらね、普通に、そこから料理を出したりとか、ね、できるんじゃないっていうね。まあ、誰が料理出すんだと、ね、誰が誰に対して出すんだってね、俺の一人芝居がはかどるんですけども。まあそんなんでね、まあ、よくよくね、見ていただけると。またね、後で、まあ、少し、綺麗になったというかね、まあ、今はこんな感じっていうのもね、写真あげたいなと思いますからね、よかったら見てね、参考にしていただけたらと思いますからね、参考なんのかな。でも、一つありだと思うんだよね。その、部屋に面してあるキッチンに関しては、そういう棚をうまく使うことでカウンターキッチンできるんだよね。それはね、とても素晴らしいなっていう発見ではありますからね。ぜひぜひちょっとなんか試していただけるとね、いいんじゃないかなと思います。あとは、ラジオネーム羊がいる水族館さん。パルさん、蕎麦食おうぜ、蕎麦。美味しい蕎麦屋を探そう。蕎麦って低カロリーで栄養も豊富だぞ。蕎麦屋で飲むビールは最高だしなってね、お答えいただきました。ありがとうございます。ほんと憧れるんだよね。そう、ほんとお酒が飲めたら、俺蕎麦屋で飲めるようになりたいなと思って。蕎麦屋で、なんだろうな、やっぱり、天ぷらと、ね、あとは、だし巻き卵、ね、つまみながら、蕎麦焼酎を飲んで、最後の締めにね、普通の、何、盛り蕎麦っていうのをすするみたいなね。素晴らしいなって思うんだけど。だから、そんなのができるお店、あったんだよね。前住んでたところの駅、その、大塚の駅前に、そんなちょっとね、洒落たところもあったんだけど、今はちょっとわかんないね。それ探してね、少しただね、夜遅くまでやってるところがね、ありがたいからね、蕎麦屋って、なんか朝早いイメージもあるからね、夜遅くまでやってるのがわかんないけど、ちょっとチェーン店っぽい方がもしかしたらね、ちょっと入りやすいかなとか思ったりするんだけど、一人でね、俺みたいなね、なんか、チンチクリンなやつがさ、入っててやってるっつってさ、で、天ぷらとだし巻き卵食ってさ、で、蕎麦焼酎飲んで、最後に締めて蕎麦食ってるみたいな。そんなのはね、ちょっと、想像ね、しがたいですからね。まあ、そんなのがね、もうできる年齢ではあるからね。まあ、そんなね、大人になっていけたらなと思ってますから、ちょっと蕎麦屋巡り、いいかもしれないですね。ちょっと一つね。最近ちょっと酒飲んでもね、そこまでね、なんか、体がおかしくならないかなっていう感じになってきたから。だからちょっとまた飲めるようになったらね、蕎麦焼酎なんかを飲んでね、美味しくいただきたいなと思っております。あとはラジオネーム、191番さん、駅西口情報ですか。パルさんの好きな店で言えば、B ガールというパチ屋があります。あと、飲み屋で言えば、キリタンポ屋がおすすめです。そのビルの上にはアニメイトもあります。秋田にいらした際には、ぜひご検討くださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。これは、秋田の西口情報なのかな、ちょっとこれ分からないですけども。まあ、確実にでも秋田の西口情報っぽいんだけどね。秋田に行った時には。俺、秋田ね、一回だけ行ったことあるんだよね。仕事の関係で。ちょっとね、お米関係のね、仕事があってね。その時にね、あそこでっかいのあるでしょ。なんか、ね、泉みたいなのがあってさ。で、それ行ったことあるんですけども。まあ、それ以来行ったことないんでね。もし、秋田行った時にはね、秋田の西口なのかな。B ガールというパチ屋。とね、あと、キリタンポ屋。キリタンポ屋いいよね。ちょっと、あるのかな、こっちにもね。少し、ね、見たいなって思いますからね。ぜひ、おすすめね。まあ、秋田行こうかなって話になったらね、また教えていただけるとね、他にもね。でも、わざわざ秋田行ってるパチンコ行かないからっていうね。まあ、キリタンポ屋はね、いいなと思いますからね。ぜひぜひ参考にさせていただきたいと思います。あとはラジオネーム192番さん。引っ越し配信見ました。見て思ったけど、パルさんのメガネ、横長のやつだよね。あれやめた方がいいと思う。目が悪いせいで、レンズ越しに見た顔がくぼんで見えるのが強調されるから、できるだけレンズを顔の中に収めた方がいいと思った。そのせいでモテないのではっていうね、お答えできました。ありがとうございます。このね、メガネはどんなメガネにしてもだね、もう屈折率は半端ないからね、もうどうしようもないんだよね。だから、であればね、ちょっとその、太めのね、もうメガネで、ごまかそうかなってところだから、もうこれしょうがないんでね、これゴーグルみたいな感じにしてるんですけどもね、まあなかなか、まあ、個人的には気に入ってるのとね、あとどんなメガネかけても、やっぱりすんげえ屈折するから、その、例えば正面から見ても、 俺のね、メガネ越しのところだけが、なんかすごい内側にくぼんでる感じになっちゃうのはね、これもしょうがないんでね。これ諦めて、だってもう、視力なんてもう測れないからさ、裸眼で視力いくつですかって言われたら、測れないですねってね、言われるからね、俺もね。だからもうしょうがないから。ただこれで持てない可能性、あるかもしれないけど、そういう時はね、ちょっと、あ、メガネのレンズちょっと曇っちゃったってね、メガネを外して、ね、その時に、あ、素敵ってね、なるか、あ、なんか、メガネ外したらさらにオタク臭いみたいな、どっちになるかわかりませんけどもね。まあ、その辺、ね、うまく。でも結構ね、メガネかけると、度が強いから、目もちっちゃく多分見えるんだよね。だからメガネ外すともう少し目が大きく見えるから、もうそれでね、もうパチパチとしたね、素敵な目でね、女をね、ちょっと、ね、惚れさせたいなと思ってるんですけど、その、女を目の前に、ね、メガネを外す機会ってないからね。そもそも女の目の前にいないからさ。それはちょっと困っちゃうんだよねと思って。あと、メガネ外したら美男子みたいな。そういう、ね、妄想をしてたのはね、もう、そんな中学生ぐらいまででいいじゃないですか。ね、もう、そっからはちゃんと現実わかってますからね。メガネわざわざ外したところでってありますけどね。まあ、そんなんですね。あとはラジオネーム、うんこブリブリ太郎さん。東京遊び行った時、一番美味しかったのは、ヨドバシ、秋葉のヨドバシカメラにある、トゥッカーノっていうブラジル肉料理屋っていうね、お答えいただきましてありがとうございます。なるほど。まあ、これはもう本当にいいんでしょうね。まあ、秋葉原行くんであれば、いくつかお店あるからね。まあ、秋葉原行ったら、そのね、ヨドバシカメラ内にあるトゥッカーノっていうね、店もいいでしょうし、他には、いやまあ、聖地巡りもできるからね。俺の好きな、その、シュタインズゲート。ね。舞台が秋葉原だから。あそこに、サンボっていうね、牛丼屋さんありますから。で、オカリンとかもね、よく行ってたさ、ラボメンと一緒に行ってた、ね、牛丼屋のサンボっていうのが実在してますからね。そこに行くのもね、いいんじゃないかなと思いますし、まあ、秋葉原行けば、さっき俺が言ってたね、博多風流もありますし、あと、ゴーゴーカレーもあるしね。もうわざわざゴーゴーカレー、ねえ、なんか東京で食う人もないじゃんって思うかもしれないけど、まあゴーゴーカレーもあるしっていうね、ところかな。でもせっかく秋葉行くんであれば、やっぱサンボちょっとね行ってもらうとねいいかなって思いますけどね。まあそんなの。あとはラジオネーム伝説の勇者さん。パルさんこんばんは。この前のニコ生面白かったです。放送時には想像もできないくらい綺麗に出来上がってびっくりしました。定期的にニコ生やってくれると嬉しいですってね、お答えいただきました。ありがとうございます。意外とね、ニコ生見てくれている人が多いみたいでね、ほんと嬉しいんですけども、放送の時は本当にもう段ボール山盛りでね、で、やっぱりさ、放送してるからさ、コメント読んだりとかしててさ、全く進まないんだよね、片付けが。そんなんでね、かなり時間かかってね、朝方まで片付けしてましたけども、まあそんなんですね。だからまたね、ちょっと綺麗になったからね、こんな風になったよっていう配信もね、今週でもね、一回ぐらいできればなと思ってますからね。またその時には、ツイッターなんかでね、つぶやいて、これからやりますと言いますからね、まあお楽しみにしていただけたらと思います。あとはラジオネーム、ガオガイガーさん。池袋西口のラーメンだと、バッソドリルマンがおすすめです。西口から少し歩きますが、つけ麺、あえそば、ラーメン、どれもハイレベルです。曜日によって限定メニューがあったりするので何度も通いたくなります。西口から歩いて1分ほどのところにある東京油そば、総本店、じゃあ東京油組総本店という、店の油そば、油そばはスープがないのでカロリーがかなり控えめです。ただ麺が特盛り無料なので食いすぎたら炭水化物で太ります。東口の店舗なのですが、麺どころ花田という、花田という、噛んでます。麺どころ花田というお店もおすすめです。味噌ラーメンの店なので、冬に食べるのが最高です。スープを中華鍋で熱するので、スープがクソ熱いですが、冬に食べたら最高ですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ラーメン情報2ね。で、今ご紹介いただいたの。2つは言ってるんだよね、俺も。バッソドリルマン。まあ、一回行って行って、で、ここはね、まあ、お値段もそこそこ、まあ、するっちゃするんだけど、もう昨今のラーメン屋さんとして、その、なんだろうな、お値段に見合わないラーメンも多いと思うんだけど、 これ見合うんだよね。例えば800円とか払って、あ、800円の価値あるわって思えるラーメンっていうの。そんな考えないじゃん、あんまりさ。ラーメン800円か、まあそんなもんだよなって食って、まあそんな感じだったな、みたいな、ね、終わって、で腹いっぱいで終わっちゃうんだけど。で、ここはね、ちゃんとクオリティも高いからね、なんか800円払って満足できるっていうか、ああ、なんかね、いいお金の使い方したなって、まあ、そこそこね、今考えれば高いっちゃ高いよ。ラーメンってさ、やっぱり高いじゃない。もう今、ねえ、600円もあったら定食食えるのにってさ、800円でラーメンですかみたいなね、話もあるけど。でも、本当に値段に合ってる。それ以上かもしれないよね。っていうのをね、提供してくれるから。俺普通のラーメンしか、あれどっちかつけ麺食ったかな、わかんないけど。なんでね、まあ、ちょっと近くなったからね、ちょこちょこね、行こうかなと。やっぱり何種類かね、あったから、普通のラーメンと、つけ麺と、あえそば、ね、そんなちょっと、少しね、食べてみたいなと思ってるし。あとは、東京油組総本店。油そばはね、あまり俺食わないからね、まあ、いつもその目の前通ってるんだけど、まあ、いつも結構人が入ってんだよね。だから、ちょっと今度ね、油そば、少し、まあ、食べてみようかなってところ。あと、麺どころ花田。これは東口。多分俺先週行ってるんだよね。普通に。ただここは、味噌ラーメンが、まあ、有名という味噌ラーメンの店なんだけども、ただ味噌ラーメンも、普通の味噌、ね、普通スタンダードで食うと、もしかしたら、ちょっと薄いというか、味が、ね、なんか味噌汁の濃いものにラーメンつけてる感じもあるから、俺は辛い、味噌、俺も本当辛いの苦手なんだけど、そこは辛い味の味噌の方がちょっとチゲっぽい感じになるんだけども、まあそうだよね。それでラーメンって形なんでね、ちょっと俺個人的にはおすすめは、まあそのちょっと辛い味噌のね、で普通のつけ麺じゃなくて普通のラーメンの方が美味しいのかな。俺どっち食ったんだっけな、この間。この間はでもつけ麺食ったのかな。まあ、どっちも美味しいと思いますからね。まあ、よかったらね、食べていただけたらね、いいと思いますから。で、これもね、東京来たらね、まあ、これどれか。で、バッソドリルマンは、本当に池袋だと有名店というになるし、あとは、麺どころ花田も、味噌ラーメンのランキングとかいつも多分載ってると思うから、どっちもね、行ったらね、人に言えるようなレベルのところかなと思うし。まあ、なかなかおすすめなね、有益情報をいただきましたからね、ぜひぜひ参考にしていただけたらと思います。じゃあ、あとね、他に、読んでいきたいお便りもいくつかあるんですけども、ラジオネーム、タオパイパイさん。はじめまして、引っ越しお疲れ様でした。早速ですが、パルさん、女性と手をつなぐときは、右手、左手、どちらですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。たまにはこういうね、素朴なね、パルさんを探っていくっていう、そんな感じの、ね、お便りもね、嬉しいかなと思うんですけども、俺はね、左手で繋ぐ派だね。なんでだろうね。右手、やっぱり、まあ、本能的にかもね。やっぱ左手は、あんま使わないじゃない、人間。で、女の子と手繋いでて、何かあった時、やっぱり利き手がね、空いてないと守ってあげられませんからね。そういうので、もしかしたら繋いでる可能性もありますけど、まあよくわかんないね。まあ左手は女の子の手握って、右手はチンコ握ってますからね。まあ、どっちでもいいんですけどもね。まあそんな、俺的には左手かなっていうね、ところ。なんだろうね、その結構そういうのでなんかいろいろあるかもね、しんないよね。そういう精神的なさ、な深層心理的なところでね、右手でね、手をつなぐ人はどうとかね、左手でつなぐ人はどうとかあると思うけど。まあ、右手、わかんないね。でもまあ左手の方がなんかしっくりくるかなっていうね、ところはありますね。昔のね、彼女いた頃はね、左手で繋いでいましたっていうね。そんなところだね。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、紅のバックパッカーさん。パルさん、お久しぶりです。時々ネガティブな意見をぶつけてくる人もいるかと思いますが、頑張ってください。ところで、パルさん、超常現象などの経験をされたことってありますか？私は気づかなかったのですが、以前中国の北京で住んでいたマンションで、うちの奥さんが何か得体の知れない存在がいたと言っていたのを思い出しました。パルさんや身近な人で不思議な経験をされたことがありましたら聞かせてくださいというね、お答えできました。ありがとうございます。あまり超常現象はね、 信じないようにしてるんだよね。怖いんだけど。ただ、怖いんだよね。難しいところだよね。だお化けとか、ね、霊とかさ、すんごい怖いんだけどさ。かといって、じゃあ超常現象を気にしてるのってね、意識してんのって、そういうわけじゃない。全然、信じてもないしね。結局、魂ってあるのないのって話になると思うけど、魂はないと思うんだよね。変な話。肉体に、その脳があって、心臓があって、それで、魂というかね、意識というか、心というかね、それが生まれるわけであって、それが、なくなったら、なくなるよねってね、というふうに私は思うんだけども、ただね、なんとも言えないですよ。ね、ちょっと今そう思ってるだけであって、明日になったらね、やっぱりいるわと、ね、もう、お化けいるわ、みたいな、なるし、ご先祖様もね、もうなんか降りてくるわ的なところあるかもしれないけど、まあ今の時点ではね、そんなに超常現象、まあ気にしないではいるんだけどね、ただ怖いものは怖いからさ、やっぱりその心霊特集とかね、見ちゃうと怖いと。トイレ行けないよと。もう一人暮らししてもう10年経つのに、トイレもお風呂も行けないよってなっちゃうんだけどさ、で夜中さ、ね、部屋を暗くして、ベッドで寝てて、で、ベッドから足がね、ちょっと飛び出ちゃったらもう怖いよね。足なんか引きずられるんじゃないかってね。そんなのでブルブルしちゃったりもするんですけども。一応ね、最近はそういうのもね、あんまり気にしないようになってきたかなっていうところですね。
童貞ネット、アットネトラジ。
それではね、お時間もほどほど来ましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、あと喋りたかったことなんかをつらつらとね、ご紹介していこうというコーナーなんですけども。じゃあね、ちょっと他、俺今日喋りたかったこととしては、あったよね。コーナーやりたかったんだよね。もうこんなね、引っ越しの話してる場合じゃないんだよね、正直。ね、まあ、今週までですからね、引っ越しの話はね。これからも小出しにね、こんなことありましたって話になりますから。本当はね、ポッドキャスト新着レビューやるつもりだったんだよね。用意もしてたんだけども、もうこんな時間なんでやりませんけどもね。まあ来週以降ね、時間があったらやっていきたいね。あとは、他にね、今日喋れようと思ったのは、先週もちょっと言いましたけども、リクナビネクストの方で、ちょっといいなって思う求人があって。で、応募しようと思っていますというのを先週のラジオで言ったんですけども、今週ね、無事応募はしました。で、書類選考最初あって、で、これが、まあ無事ね、選考通れば、まあ次面接とかあるんですけども、まあ一応10日以内ぐらいで連絡が来るらしいので、まあね、これ受かったらね、面白いなとは思いますからね。今年はね、頑張らんといかんぞというね、本当に本気で頑張らないといけないなってちょっと思ってますからね。まあその辺もご期待に応えられれば嬉しいかなというね、ところだね。あとは、ラジオネーム、お便りいただいてますね。ラジオネーム187番さん。35歳までに彼女ができなかったら風俗行ってくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。行こう。ね、宣言しとこう。35までに彼女できなかったら風俗行きましょう。ね。で、もしかしたら忘れてるかもしんない。2年後。そしたら、パルさんと、池袋西口にね、引っ越した一番最初の放送で、35までに彼女できなかったら風俗行くって言ってましたよってね、言ってもらえれば、あー、そんなのあったなって思い出して、で、もうすぐ行ってきますから。まあそんなんだよね。だから、ちょっと。ただやっぱりあと2年あるし大丈夫じゃないって思うんだけど、ただ30じゃ4とかになった時にね、もうそんなにもうダメかなとか思ってね、それで諦めちゃう可能性もあるから、そこででも35までに彼女できなかったら風俗行かないといけないっていうね、そういうことでさ、風俗怖いじゃないやっぱしね、病気とかも怖いからさ、でも行かなくちゃいけないと、もうじゃあもう死に物狂いでね、彼女作んなくちゃいけないじゃんってなるかもしんないからね、これが一ついいきっかけになって彼女できる可能性もあるからね。それはちょっとね、風俗行くと、ちょっとここでね、宣言して。で、これからのね、2年間、なんとか彼女作れるようにね、頑張っていきたいなと思っております。あとはラジオネーム185番さん。 パルさんが勧めていたアニメの中からラブライブ全話見てみました。ラブライブ最高に良かったです。ミューズに入りたい。あと世界で一番強くなりたいも見ました。絵も話もつまんないですが壊れちゃう、こんなの初めてってあえぐシーンからの股間のドアップのシーンは2回抜きました。放送中、放送中なんで来週も楽しみですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、世界で一番強くなりたいはもう痛いしか言わないからね。それでも抜けるっていうね、素晴らしいアニメなんですけども。あとはラブライブね、本当俺もねアニメ終わっちゃったからね、そこまで熱は今ないですけども、またミューズのね、そのラブライブに出てくるその女の子たちのアイドルグループがミューズって言うんだけども、この子たちがまたシングル新しいの出したんだよね。それまだね全然ね聞いてないんだよね。だそのぐらいちょっと熱は冷めちゃって申し訳ないんだけども、でもアニメ2期ね、もう来てくんないかなと思ってね、に来たらもう本当に俺もニッコニッコニーってなっちゃうからさ、それをねちょっとね本当待ってるんだよなと思って、来年あたりねちょっとありそうなんじゃないのって思うんだけどね、まあ、ちょっと期待してますね。じゃああとね、お便りいただいているのが、ラジオネームがどちらかな、結構いただいてるんだよね。どれがいいんだかいっぱいあってわからないね。まああとは他ね、俺も喋りたいこともあったらねちょっとお話もあるんだけども、結構お便りも読めたかなね、大丈夫でしょね。まあそんなんで、あとそうかな、ラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは。最近ゲーム限定ですが運がいいです。カンコレで激レア娘をゲットし、パズドラでも狙ったモンスターを積もりました。こういう時僕は運使っちゃったなって思うんですけど、今俺は運気が来てるぜって考える方がポジティブな感じがしますよね。でも僕もそういう思考ができません。パルさんはどうでしょうか。あと今童貞ネットの裏で兄様やってますが録画してますかってね、お答えできました。ありがとうございます。あれ兄様 BS だっけ、なんかやってるよね。ちょっとね見たいなと思うんだけどもさ、 BS 見れないんじゃないかな、うちな、わからないけどね。兄様見たいですね。であとは、最近そういうね、まあ、ゲームに関してだけども、まあ、かなりね運がいいというところで、そこでねどう考えるかっていう話なんだけども、運使い切っちゃったなっていうのと、ね、運来てるなっていうね、どっちがいいんかなって思うけど、まあ運の量って人生で決まってるっていう表現をする人が多いからね。だから運使っちゃうとなんかね使い切っちゃったなって思ったりするよね。俺も年明けとかさ、元旦とかでそれでねスロットとかでさ大当たりしちゃってさ10万とか買っちゃうとさ、なんか今年の運全部使っちゃったんかなって思ったりはするけども、そんなことないよね。やっぱり運来てるよね。だってやっぱり運が悪い流れだったらさ、ね、それはそれでまたね、悪い方に考えちゃう。運悪いなって、なんか悪い運のね、なんかデフレスパイラル的なさ、ところだなと思って、このままずっと悪いことしか起きないんだろうなって思っちゃうじゃん。ね。でも本当は運の量がじゃあ、例えば一定に決まってんだったら、悪いこと起きたら次はいいこと起きるんだなって思うのが普通なのに、悪いことが起きると、やっぱりこのまま悪いことはなってっちゃうんだろうなって思っちゃうし。で、いいことが起きても、いいことあったから、その分ね、悪いこと起きるんじゃないかなって思っちゃったりもするから、そうじゃなくて、やっぱしプラスにね、何事も考えていくことも、たまには必要かなと。ね、全部が全部だと、ちょっとね、ポジティブシンキングやろう、うぜえになっちゃうからあれだけど、だけど、ね、悪いことが重なったら、ね、こんだけ悪いこと重なったんだから、その分ね、同じ分だけいいことが起きんじゃないかなって考えたりとか、あとはいいことがね、何回も続いたら、ちょっと流れ来てるんじゃないかと。ね。ね、波に乗ってけっていうね、このビッグウェーブにっていう、そんな感じでちょっとね考える時もあった方がいいんじゃないかなと。ただそれだけ考えてるとね、やっぱりちょっと危機管理もないね、アホなやつになっちゃいますからね。多少そういうなんかリスクもね考えてね、そういう悪いケースも考えて生きた方がいいと思いますけど、ただそれだけだとねちょっと悲しくなっちゃいますからね、少しプラスに考えてね生きていくっていうのもね、まあ少し意識的にやっていくのもいいんじゃないかなと思うからね。だからまあその辺はね、そんな風に悪いこと思っちゃったら、あそうだとね、でも少しプラスに考えたらこうかななんてね、ところを考えると少し気が楽になるかもしれないねと思って、ただやっぱデフォがね、デフォルトで俺たちはマイナスに考えちゃうからね、その辺難しいんだけども、 まあまあその辺はね、まあ少しずつね変わっていければいいなと思いますし、まあ、変わんなくてもいいと思うんだけどね、まあ少しね、マイナスすぎるのもねあまり良くないかなと思いますからね、その辺はちょっとうまいバランスでね考えていただくのがねいいんじゃないかなと思っております。じゃあそんなんで、今日もねほどほどねお時間来ましたからね、もうこの辺でっていう感じなんですけども、で次回は12月の、8日、12月の8日の日曜日、まだ23時からねやっていきたいと思いますんでね、まあ、もしよかったらお聞きいただけたらと思います。ねもうね12月入って師走ですから、師走ナウだからね、だからもうあと1ヶ月ないでね、ない状態でもう新年迎えますからね、今年何したのっていうね話もありますけど、まあ年末なんかにはね、あの今年何しましたね報告とね、年始には今年は何するぞ報告ね、その辺もね控えてますし、あと来週、第260回ということでね、スペシャルウィークなんだよね、何か今週やらないといけないなと思ってるんですけども、まあ、何も考えていないっていうねところで、ただ今週あの2回お休みありますから、そこで、ね、何かそろそろオッパブじゃない、その上のね、パイ釣り、いやないな、できないな、そんなのなと思うんだけど、まあまあちょっとねそういう性的な話か、まあギャンブル的なお金の話か、もうギャンブルとかもいいよね、新しいギャンブルだったらいいけどね、もう日常のギャンブルはもう飽き飽きだと思うし、ただ今週ね引っ越し忙しくてね、あのパチスロ行ってないんですよね。まあ一回行ったんですけど、それはうんこしに行っただけなんでね、いつもあのトイレ代結構払ってますからね、うんこをしたい時にちょっと行ってるんですけど、そのぐらいで、だからあとはまあまたね出会い関係なんかいいところがあったら行くか、そんなぐらいしかね、俺もねこのラジオでお伝えすることもないからね、まあまあその辺は来週のスペシャルウィークということでね期待いただけたらと思いますからね、まあ何か他にもねスペシャルウィークやってほしいことがあるよとかあればいただければね、もしかしたら参考にさせていただいてね、来週をなんかそれをお伝えできるかもしれませんからね、その辺も、まあ、ご期待いただければと思います。じゃあそんなんでね、今日はね、まあ、新居からの放送ということで、一応隣のね人いい人だったからな、今文句言ってこないけど、これが毎週続いたらだよ、もう壁ドンねあるかもしれないですけども、まあまあ今後はねこの家での放送はちょっと考えないとね、また新しいね、例えばそのスタジオじゃないけどもさ、そういうところ借りたりとか、カラオケとかね行ってね、カラオケボックスでやったりとか、そういうの考えないと、だってこれから彼女とかできるかもしんないでしょ、彼女ができたらやっぱり家でできないでしょ、もしかしたらね同棲したりとかさ、だからそれも考えると今のうちからねやっぱり外で配信するっていう方法もね確立しとかないと良くないなと、やっぱり結わかんない、彼女はいいって言うかもしんないよ、で結婚してそれもいいよ、だ子供ができて子供が寝てる時にラジオはできないからね、もうようやくねあの寝たのにさまた起こしちゃったみたいになっちゃうから、そしたらさすがにね外で配信しないといけないですからね、もうそれのために予行練習ということでね、ちょっとこれからはねもうちょこちょことそういうライブハウスとかね、ライブハウスってそういうなんかあるでしょね、そのおしゃれなさ楽器をみんなで持ち寄ってねセッションするようなところね、そのところでやってもいいです、一人孤独にね、みんなはセッションしてる俺は一人でねっていう話もあるんだけど、まあそんなんでね、まあそういう放送環境もね考えていきたいなというそんな感じだよね。じゃあそんなんでまあ来週もね、頑張って いきたいと思いますからね、まあ、来週スペシャルウィーク楽しみにねしていただければと思います。それではねちょっと今日もね、長いお時間ねお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。